タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今ね、ちょっと音が変わったと思いますけれども、今ね、外にいますね。
はい、今日はですね、
はい、
外に来ました。ちょっと行ってみる？
はい、
明けましておめでとうございますっていう。
おめでとうございます。
今週は、ね、入れる間に上野から、はい、ね、放送してるわけなんですけど、さっきまで、
はい、
上島コーヒーで、
はい、
ちょっと撮りまして、
はい、
で今、
おしゃれでしたね、黒田記念館の中にあった。
上野公園の、
はい、
まあ、中にある、国立科学博物館。
はい、今そうですね、
はい。左手にはね、まあ、大きなシロナガスクジラ、
はい、模型が。
これもまあ改めて見ると、めちゃくちゃでかいですけど、
は
い、
ね、
でこれがやっぱり、この写真が使われてるのかな。
どういうことです？
世界では。
世界では紹介する。
クジラを撮るために脱退みたいな。
なるほど、なるほど。ね、でも、シロナガスクジラはさすがに撮ってないと思うんですけどね。
いや、これすごいよ。もうこれを撮りまくるんで、これからもう。
これから撮りまくる撮りまくるのかな。
ちょっと入り口の、メインの入り口の方行っていいですか。
そうですね、見てみましょうかね。
今日はまあ、その上野の、まあ、雰囲気を。
はいはいはい。
今日1月6日なので。
そうですね。
まあ、ちょっと正月ムードも終わりつつ、
はい、うん、
まあ、そろそろ平常に戻りつつ
も。もう明日から平日ですからね。
でもほら、こういう展示とかはさ、いきなり正月時期だけバツって切れるわけじゃないから。
そうですね。ムードまたいでの。はい。
で、こう、正門なんか今はね、
はい、
開いてますね。
これは今入れる？
途中まで入れる、これ。
そういうもんなんですか？これやってるんですか？でも全然人が入ってく気配が。
どうだろうね。今日やってるかな？
ないんですけれども。
ここは結構ドラマのロケとかでね、
はいはいはい、
使われた法律系の、
うん、
裁判所系のなんか扱いとかされたりとかします。
ね、まあ、ぽいですもんね、なんか歴史がある感じの。
ね。で、今日はまあ、ここ、上野から浅草にちょっとまあ向かうようなルートで、ちょっとね、展示とかもありまして、
はい、
そういうの行ったんで、
はいはい、
まあ、ちょっと上野の雰囲気含めて、
そうですね。
こんな話をね、していきたいと思いますけど。
伝えていければなと思ってます。
はい、ちなみにここは国立科学博物館。
はい。
ただいまですね、日本を変えた線の技術博ということで、
ほうほう、
割と恐竜とかね、
はい、
人体展とか、
うん、
去年はありましたけれども、
はいはいはい、
今回は技術系の、
うん、
まあ、日本の、まあ、発明品だとか、
なるほど、
文化的なものね、そういうふうなもの、技術系のものが展示されていたりします、
はい、なんか今年結構上のあたりでその日本の歴史とか、はい、そのね、過去の人たちが作ってきたものを振り返る展示を結構やるみたいですね。
あ、そうなんだ、
うん、今年は結構やっぱり東京五輪に向けて、
はい、
そういうものを一種ナショナリズムともなりかねないようなものを盛り上げていこうと。
あ、そうなんだ、ね、
してるらしいですよ。
まあまあでもね、その日本を改めて考えるっていうのはいいことではありますけどね。
そうですね、
誰が言うかで一番
気に入ってるのね。そうそうそう、
あいつが言うんだったらムカつく
みたいな。そうそうそう、
こっちも結構いい加減ですけどね。
はい、
はい、
ね、
という、まあ、ここはいいですよ。だから、まあ、ここはね、多分年始感あるから、
はいはいはいはい、
1月中にはぜひ来てもらいたいなというふうに思いますけどね。
そうですね、
はい、
年始感あります。
いや、やっぱなかなか来ないでしょ。
まあまあまあまあ、普段はね、
うん、入ると、
はい、
やっぱ空気が変わるっていうか、
はいはいはい、
やっぱ年に一度は人類の誕生、
うん、はい、
生き物とはどこから来たかってことを振り返りたいじゃないですか、はい、
振り返りたいですか。
じゃあ俺だけでいいよ。
まあまあまあ、まあ、機会をね、設けないとっていう意味で言うと、
はい、
もしかしたら新年がそれが適してるのかもしれないという、
まあまあ、ね、
ことでありますね、はい、
で今日は、
はいはい、
まあ、岩崎さんと、
はい、
まあ、上野におりまして、
はい、
で、まあ、上野ね、せっかくだからちょっとどっかに見に行こうかっていうことで、
はい、
先ほど見ましたのが、
はい、
上野ってやっぱ古い、
うん、
ま、土地もあって、
そうですね、
まあ、いろんな遺跡というか、
はい、
まあ、今日見たのは、
はい、
何年かちょっと分かんないんですけど、
はい、
ちょっと前まで使われていた、
うん、
電車の駅、
はい、
そこが、まあ、特別公開されてると、
はい、京成線の旧博物館動物駅というの、
はい、
動物園駅というのが、
はいはい、
これはどこっていうの、上野公園のね、
はい、
東京芸大の手前ですかね、
はいはい、
のところにございます。これが、1933年に京成電鉄の駅として開業した駅だそうでございます。
ほう。
それが1997年に営業停止、営業休止で、2004年に廃止となった駅だそうです、はい、
まあ、じゃあもう20年は経ってんだ。
使われなくなってから20年。で、その合間まで多分展示のね、今回みたいな公開、今回みたいな公開が行われた。
ね。
でまあなんか整理券も出してさ、
はい、
随分こうなんか丁寧にやってましたけど、
うん、全然これ注目されてないイベントだと思ったんでびっくりしたんですけど、あの朝10時から整理券並んだら、あの前にもう50人ぐらいは並んでらっしゃって、
はいはい、
で結構ね後ろの時間帯になっちゃいましたけど、
まあ、意外と人気がある。廃墟マニアじゃないけどさ、
はい、
そういう古いものを見る、
うん、そうですね、
覗く、あとは地下ね、
地下ね、
地下のほら東京が水害にあった時に水をそこに流すみたいな、
はい、
そういう風な施設があるんですけど、
はいはい、
そういうところの特別見学会とかあったりする。
あ、はいはいはいはい、
結構人が行くみたいですからね。
来ますよね。あとは、まあ、あそこには電車マニアも多分いるんでしょうね。
あ、そうだよね、
そう、電車好きの方々が亡くなった駅があって見に来る人も多分いらっしゃるだろうなっていう。
でちょっと期待してさ、
はい、
まあ、僕も何にも調べずに来たんですけど、
はいはい、僕もでもまあ検索して、あ、こんなのあるんだぐらいで、はい、
で見たんですけど、
はいはい、
まあ、今行ってきましたけど、
ええ、行きました行きました。
なんか僕ちょっとどうだったっていうの
が
あった
けどさ、そうですね、
まあ、でもあんまりこう結論出すなんですけど、まあ、入り口入ると、はい、ウサギが、
そうですね、
顔面を、はい、ややつを突っ込んだ形で、立っている巨大なオブジェがありまして、
はいはいはい、
あ、なかなか迫力ありましたよね。
っていうよりもあの穴に入ろうとしてるんですよ。
穴に入ろうとしてんだ。
で、ちょっと埋まってるんです。顔から
こけて顔面がこう地面にくっついてるわけじゃなくて、
ジャンプしてだ 雪に入るみたいにシューってジャンプ、こう穴の中に入っていくのを入り口のオブジェで証言してるのは、
はい、
多分地下鉄にね行くっていうのと、
あ
とは動物園駅だったので動物のモニュメントっていうことで、
は
い
は
い、
穴ウサギとかって書いてましたよね。
あのこのテーマは一応展示がありまして、穴ウサギを追いかけてという展示になるんですよ、はいはいはい、あそこは。
なるほど。
なのでらしいです。
まあ、ちょっといろいろありますけど、
はい、
結局中はさ、
はい、
途中がそのガラス扉みたいになって、
はい、
駅構内は直接見れないみたいな感じだったじゃないですか。
そうです。入り口のねちょっと踊り場みたいなところと、まあ、トイレみたいなところが広がってるね、うん、空間がある。
ちょっとその古い駅の公開だって聞いちゃったから、
そうなんですよね、
期待上げすぎたっていうか、そのそういうのをちゃんと見たいなっていう気持ちが先立っちゃったんで、ね、
はい、
ちょっとあれだね、
まさかガラス越しになんか落書きしてるところを遠目に見るみたいな。
そう、そのガラスにさ、はい、みんなが自由に落書きしていいよっていう、そういう状況になってて、
はい、
まあ、ホワイトペンとかがあって、うん、そこのまあガラスにさみんな書いてるんだけど、
ね、
いやそれじゃねえよっていう
そうなんです
よ、ちょっと、うん、感想にはなってしまいましたけども、だああいうものはもしね見れたら、
はい、
いやああいうのってただ単に見て楽しいってのもあるけど、うんうん、やっぱ歴史みたいなものとかさ、
はいはい、
どうやってこう文化を積み上げていったかとか、
うん、
そういうのが見えたりするから、
そうなんですよね、
ちょっと直接見たかったですよね。
そうですね、まあ、一応なんかスライドショーみたいな形で昔の映像というか昔の写真を ね見せるみたいなことはしてらっしゃいましたけど、はいはいはい、
っていうのも、はい、まあ、見まして、
見ました。
でもう一個、
はい、
もう一個見たのが、
はい、
国際、
はい、
子ども図書館、
はい、
これたまたまあって、はい、結構いろいろその無料で見るとこあってさ、
上野はね、
あの黒田資料室だっけ、
黒田記念館かな、
黒田記念室みたいなとこがあって、はい、そこはあの黒田清輝っていう、
はい、
画家の、はい、まあ、作品がちょっと見れる。
去年確か特集展とかやってたんじゃなかったかな。
あ、そうなんだ、
はい、今このガタンゴトン音が鳴ってるのは線路の上を歩いてるからですかね。
はい、これ上野のね、
はい、
JR の走ってる上野こう橋ですか、何橋ってんですかね、
はい、そう、黒田清輝さん の記念館とか、はいはい、
そこもう並んでるその先にあったのがその国際子ども図書館、
はいはい、
でして、
はい、
でそこの展示を何気なくね、
はい、
ちょっと見てきたんですけど、
そうですね、
面白かったよね。
面白かったですね。やっぱりこの編集、雑誌編集とかに携わってる人で、やる雑誌編集とかメディア全体ですね、
はい、
編集に携わってる人だったらもう必見ですし、
はい、何でしょうかってことで、あの赤い鳥っていう、
はい、
まあ、幼児向けの雑誌があって、
はい、
その雑誌を作ってた鈴木みそ吉だっけ、
三重吉
さんの、まあ、ことを中心とした展示だったですよね、
はいはいはいはい、
でそれが、
はい、
その 北原白秋とか、はい、芥川龍之介とか、はい、結構有名な
新見
南吉とかが出てくる、はい、でまあ、そういうのが好きな人たちも、はい、もちろん面白いんだけど、うん、だそういう人たちの、はい、まあ、人間関係みたいなのが、はい、まあ、片方にはあるわけですよ。
書かなくていいんじゃないかなってことも書いてますよ。
で、まあ、その基本的にはその鈴木三重吉が、はい、赤い鳥っていう、雑誌を何で作ったか、
はい、
でその作った理由とか、はい、作ってどういうこだわりがあったかみたいなこととかを、はい、まあ、実際の本冊子を並べながら、はい、原稿を並べながら教えてくれるっていう風なものなんですけど、はい、そのなんかこだわりが強いんだよね。そうそう、だから、はい、あのなんていうか、まず基本的には、はい、あのその当時流行ってた雑誌の企画とか、はい、表紙とかが気に入らねえっていう、は
い、
書
いてましたね。
そう、そこから始まるっていうのが、はい、なかなかで、しかもその今言ったようなことを、はい、後で誰かが調べたとかじゃなくて全文に書いてあるんだよね。
そうなんですね、
うん、俺は気に入らねえから、はい、もうこの文字ろくでもないことになるぞみたいな。
そうそうそう、
ちょっと今意訳して言ってますけど、
なかなかそんな志を持ってるね雑誌も今の時代は少ないもの
では。どうだろうね、なんかそういうのちょっと丸くして書いたのが、
はい、
宮武骸骨とか、
はいはいはいはい、
そういう感じじゃないかなとは思うんですけど、
ね、そうそうそう、
もうこのド直球でもう怒りがもう爆発、はい、怒りが爆発してるのに子供向けの本っていうね、
そうそうそうそう
っていうやつで、はい、まあ、それもすごい面白いんですよ、こだわりも、
ね、
あの桃色っていう漢字は使いたくないとか、
薄赤いってね書きたいとか、
なんかいや、なんだっけ、玄関って入漢字が嫌なんだよね、
漢字が嫌いなんですよね、
上がり口みたいな言い方に変えるとか、はいはいはい、でそういう変な人でもあったりするんですけど、
はいはいはい、
その人が面白いのと同時に人間関係があって、
北原白秋とかね、西条八十とかね、
そうそう、あの童謡とか、あとまあ外国の小説、古い物語みたいなものを、はい、日本の作家に書かせて、はい、まあ、日本人が読みやすいものにするみたいな、
芥川龍之介の蜘蛛の糸とかね、
そうそうそうそう、
都市春とかそういうの
が、そうそう、そういうものも載せるってことがあって、だからいろんなその童話作家っていうか作家だよね、はい、普通の作家さんとか、
はい、
まあ、童謡を作る人とか、
うん、
あの詩人とか、
はい、
そういう人とのつながりがあって、はい、まあ、作られてるんだけど、
結構多分ね、今もそれまでだったらば、あんまりそういう雑誌とかに寄稿してなかったような人たちもね、きっと、
そうそう、だから今で言ったら何かみたいな話を結構してましたけど、
はい、
本当にこう例えばまあ、表紙を、
うん、
じゃあ、 あの何可愛らしい萌えアニメ絵にしましょうみたいなことに近いような、翻訳をすることで多くの人たちに広がるみたいな、
は
いはい、まあ、ただ志が全然違うんで、
そうですね、
もう多分あの今の萌え絵とか見たら、はい、もう三重吉超怒るんじゃないかっていうどうだろうね、
プンプンマンですよね、
わかんない、プンプン激おこプンプンマンになるか、
はいはい、
これはいいっていうか、
逆にね、
そう、三重吉のね気持ちがちょっと読めないよね、
ちょっとまだね白秋とか触れそこまで触れてないん で、
そう
で、どれが良くてどれが結構書いてましたよね、うん、この作家についてはうちでは扱わないみたいなね、
そうそう、宮沢賢治の作品を載せるかどうかみたいなのがあって、
はい、ありましたありました、
結局あの載せたのは宮沢賢治が当時多分ブレイクしてたのかな、
はいはいはい、
広告だけは載せたけど
注文の多い料理店でした
っけ、そう、本編は載せないっていう、
だ広告そうですよね、お金をもらってそこの枠に入れたってことですよね、
どうなのかね、ちょっとそのどう細かいことは分かんないけど、ね、本編は載せませんでしたみたいな、
すごいですね、
まあ、そこだわりの強い人 で、
はい、
で僕らがそこがだけじゃなくて面白かったのは、
はい、
その北原白秋とかが出てきて、
はいはいはい、
相関図みたいなのが載ってるの、ドラマの相関図みたいな、
ね、そうですね、
人間関係図が載ってるんだけど、はい、なんか北原白秋とあの途中でいざこざがあったのか後に対立とかそれなんか結構
ドーンって書いて
ますよね、なんか2箇所ぐらいは対立あったよね、
はい、西条八十とも対立してますし、
そうそうそう、だから別れちゃう、だから北原白秋が結構揉め事を
の、ね、
基軸になってるんですけど、
はい、あとまあすごい人気があったっていうね当時ね、
そうだね、
あったところもあるので、
う
ん、
その辺のことがちょっと僕らにはそのリアリティとしてはないんだけど、はい、その相関図だけ見ると揉めてんなっていう感じがあって
しかもそれぞれのね派閥があるんですよね、北原白秋の門下生もいるし、ね、西条八十の門下生もいるしみたいな、
でちゃんと、まあ、考え方があっての対立なんだと思うんですけど、
そうですね、
なんかそういうことが、
はい、
この国際子ども図書館の中で厳かに行われていて、
うん、
で結構充実してたよね資料もね、
いや内容は無料ってちょっと信じられないぐらい、
うん、結構読みどころもあって、
はい、
で、まあ、もちろんそのさっき言った編集者としての、はい、まあ、鈴木三重吉の、はい、まあ、考え方とかも、
はい、
例えばその結構剛腕というか、
はい、
例えばその立派な作家が書いてきたものでも、うん、勝手に開業を入れるみたいな、まあ、勝手っていうかその編集者編集者として開業を入れるみたいな
普通に芥川の、芥川とか著名な新見南吉とかの原稿には手を入れるけど、
はい、
手を入れない作家もいるとかね、
そうそう、なんかそういうね、ちゃんとまあ選んでるってことなんで
しょうけど、そこら辺のこだわりも、あとあの三重吉はなんか他にもね、演劇をやったりとか、
そう、演劇用の脚本を載せるみたいなこととかね、
脚本もやったし、なんか劇団もやったっていう話ですよね、
なんかありましたね、まあ、後に小説も書いたりするらしいですが、そういう、なんつうかな、だから三重吉のことをこんなに知らなかったっていう、まあ知らなくて当然なんだけど、
面白かったですか、
ね、でもキーだよね、
蜘
蛛の糸を描かすのはだから三重吉って多分ことだと思うん で、ね、
多分一番最初に赤い鳥に出されたものだと思うんで、
そうそうそう、ちょっとね、そういうことも、
はい、
あのフラッと立ち寄るだけで、うん、上野では見ることができましたんで、
これが多分1月の中旬ぐらいまでですかね、
そう20日かな、
そろそろ終わっちゃうと思うので、うん、
まあ、その展示もいいし、はい、あとなんかああいう図書館でね、
はい、
ちょっと見ると面白いみたいな展示があったりするんで、はいはいはい、だ上野はとにかく展示が山盛りじゃん、
まあまあその街ですよね、
うん、まあ、300円も出したちょっとしたところも入ったりもするし、
ちょっと歩けば、
だからそういうところもいっぱいあったりするんで、
はい、
ちょっと上野にはねフラッと来ていただけると、は
い、いいんじゃない
か、面白いんじゃないかと思いますけども、
はい、そんなもんですかね、
そうね、まあ、上野は結構来ますか、
来ます来ます、僕庭なんで、
うん、上野はあの、まあ、僕としてはの国立科学博物館が結構僕としてはこう庭に近い場所でして、
まあ、前人体験行ってあれですね、フリーパスというか、
そうそうそう、年間パス持ったらいくらでも行けたりするんで、
はいはいはい、
まあ、そういう風な楽しみ方もあったりしますし、
いいですね、
まあ、ちょっとね、東京に住んでる人は、はい、ぜひ上野はあの開かれてる場所として遊んでいただければなと、
ね、公園行くだけでも楽しいし
ね、
うん、
でちょっとあのこういう辻切りみたいな感じでさ、
はい、
辻イベントみたいなこともいつか
そうですね、
できる、あもうアドリブで行って、うん、みたいなことは思いますけどね、
ということでちょっと今高速沿いに来たんで、今にぎやかに出てきたんで、ここら辺でそろそろ、
はい、そうですね、
はい、はい、
ということで、あの今週は上野から、浅草に行きますんで、
だからね、そうですね、
はい、浅草をもうボコボコにしてやろうかと思いますけど、ね、
過ぎる必要はない、むしろ好きな方じゃないですか、伝統ある街ですよ、うん、そこは
実はね、すごい好き実はじゃないか、すいません、大変失礼いたしました、
はい、見せ物とかもね、もともとあるんですよね、
はい、
はい、
では、雑音に紛れながらこのままさよならしたいと思います、
はい、
お相手は池田と
岩崎でした。